ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜ポッドキャスト、ハーバーブルースタジオ、ハーバーブルースタジオ、
10ミニッツアフタートーク、岸です。そして
ディレクター渡辺です。
はい、お疲れ様でした。
7月4日5日
いや、そうなんですよ、
5日か6日か、まあそのあたりになっておりますけども、
はい、
どうもどうも。いや
俺今ね、すんごいくしゃみが出そうなの
どうぞ。
どうしようかなと思ってる。
どうぞどうぞ。
くしゃみ出そうとか言うと出なくなるじゃん。でこのムズムズ嫌だよね、
うん、
ああ出なかった何これ。
初めて買った CD、
ニュース。うん、ナベさんは覚えてる？
覚え、なんだろうな、家にめっちゃあったの CD。
え、覚えてないの？じゃああ
のね、うん、なんだろう、でも印象深く残ってるのはブリトニー・スピアーズですね。
ブリちゃんなんだ。
うん、
マジ
自分で買った音源で言うと。
かっこいい。洋楽買うっていう概念なかったもんな。
いや、めっちゃポップじゃん。いや、だからいろんな人に出会うとさ、俺ビースティー買ったとかさ、なんかもうズリーよみたいなさ、スチャダラパー買ったとかさ、ズリーよっていう人いっぱいいるんだけど。
ポップオブザイヤー受賞でしょ、俺。
ポップオブザイヤー。もうニュース。
ポップオブポップでしょ。
もうニュースになります。
そうだよね。
もうね、本当にそう。
フレーズ。え、金沢さん何初めて。
自分で買ったやつ。自分で買ったやつはね、僕、確かね、ジャンヌダルクだったかな。
あなた結構そっち好きだよね。
言ってたかもね。
あ、ジャンヌ D か。
初めて買ったの、そうね。
ジャンヌ D はやめて。
ブリトニーだよ。なんかね、あのコンピレーション CD があって、うん、ファインなんかねあったのね、うん。それが友達の家にあって、
うん、
でそのなんか洋楽が好きっていうキャラで行きたくて、中学校。でその1曲目にピンクがいて。2曲目かなんかにブリトニーが入ってたの、
ね、すごいね。
そう確か、
うん、
でそのブリトニーのブリトニー・スピアーズって覚えたら洋楽詳しいかも。
いやそうね、
感じがして、うん、必死で覚えてブリトニー・スピアーズ、でそのブリトニー・スピアーズが新譜が出たっぽいからって言って買った。
なるほどね。
うん、そしたらめっちゃ良かった。
あ、やっぱり
すげえいいじゃん。
鍋さんやっぱその時から意思があるよね。ちゃんと
ないよ。だってブリトニー・スピアーズって覚えれば洋楽が好きって思われるかもってだけだもん。
洋楽が好きって思われたかったわけでしょ。
でも、ね、洋楽は好きだった。
あ、
うん、なんかビートルズもスティービーもなんかすごいあって家に。
ほらやっぱ、いや全然違うわ。なんか俺もナベさんみたいに行きたかったな。
聞きかじってた。
エグザイル最強だと思ったもんな俺。
いいじゃない。
エグザイル最強組だったから、もうバンプとかラットとか何っていう、なんか教室内での対抗があったもん。エグザイル派と。
あ、でもそう言われればなんだろう、俺ね、
エグザイル派とバンプ派があったのよ俺らは。
中古 CD なかった？
中古 CD あったよ。
それを買ったかもな。最初に買った CD、アゲハチョウかも。
あう、ひらりひらりと前遊ぶように、
うん
うん、アゲハチョウだ。で2005年ぐらいね。
うわ、これ買ったら、で安かったのよ中古で、う
ん、200円とかでしょ。
いや、ね、ビッグスポットってとこで買ったんだけどね、うん、100いくらだったの。
そうなんだよね。
で俺その時さ、マキシングルって出てたじゃない。だから大きいものはアルバム、
はいはいはい、
短冊はシングルと思ってたから買ったのよ、
うん、
で2曲しか入ってなくて、
何、
あーってなったあーってなった。お小遣いないからさ。
そっか
あーってなった。
ない2曲しか。
そう、あーもったいねーって思った記憶めっちゃある
ね。やっぱさ、でもさ、今の子たち考えたらさ、無料で音楽聴くの当たり前になってんじゃん。前よりも、俺らの時代よりも、
う
ん、
そうだね。
辛いね。
無料だし、まああと900円払えば
全部聞けるもんね。
全ての音源だから、もう多分全てって言っていいじゃんもうさ、うん、みたいな。山下達郎さんが出さないとかって言ってはいるけど、
うんうんうん、
もう全てって言っていいじゃん、ほぼほぼ。
いや全てですね
マジかよって思うよね。
いやだからさ、あのね、これ結構リアルな話だけど、うん、まあ僕ら業界は大変だと思うよこれから、
うん、
だってその人たちがどんどん大人になっていくわけでしょ、
うん、
その概念ってなくなるじゃん。 CD を買わなきゃいけないとか、
うん、
音楽ってお金がかかるっていうこととかも、うんうん、やっぱ無料で消費だから。それこそ山下達郎さんが言ってたことが全てなんだけど、
う
ん、
そうだね、
うん、もう
それはね、
もう俺から言うとおこがましいから読んでほしいんだけど、僕はもう本当完全賛成だったの、うん、いろんな意味で、
うんうん、それはそうだよ。
なんか料理をタダで食べるってなったら申し訳なくなるのに、みんな なんで音楽ただで聴いてる時に申し訳なくなんないんだろうなって思うわけですよ。これ同じだよ、変な話。ただ物体がそこにないだけで、
そうだ、ね、
無料なのが当たり前だっていう世の中になってるのは結構やっぱ怖いなと思うし、ミスチルもそれに、ね、桜井さんも同じこと言ってて、うんうん、でそれが多分この今後20年もっと加速するじゃない、
うん
うん、どうすんだろうねこの業界ね。
でもさ、なんかさ、すごいそこは変な真面目な話、うん、こういうメディアの業界がさ、なんか全然機能しないだけだと思うんだよ ね、うんうん、
あね、
興味の階段が上がればお金って絶対使うじゃん。だって最初は牛丼でよかったとか、最初はコンビニでよかったっていうものがさ、どんどんその食に興味が出てったらさ、ね、いろんなもの買って食べたりするじゃん。で結局美味しいねって戻ってもいいし、でお金使うっていう方向に行ってもいいし、だって海外に行ってなんか食べるとかあんだよ。
まあね、
そうでしょ、
うん、
だって花丸うどんそこで食えるのに四国行くとかあるじゃん。
確かに、
そのお金の使い方ってえぐいじゃん。
そうだ、だから興味を持たせる、持たせ方だよね。
そうそう、だからそれがいまいちできてないんじゃないかなって、そのメディアとして。
そう、もちろんそれはそうなんだけど、そのなんだろうな、そもそも無料か有料かってでかいと思ってて、
うん、
その例えばコンビニだろうが牛丼だろうがとりあえずお金を払うじゃん。
あ、そうだね。
ただで一回食うっていうチャレンジをしないじゃん。
ないね。
試食チャレンジはないじゃん。
ないね。
その試食チャレンジが多すぎて、で興味を持ってもらうにも一回お金払って聞いてもらったらやっぱ向き合い方で変わるのね、
はいはいはい、
でも無料で聞けると向き合いもしないんだよね、人って。
そうだ、
俺それが結構きついと思ってて、で結局俺らにお金払うっていうのも結局物販じゃん、
うん、
あのチケットとか、
うん、
それってさ、やっぱさ、またハードル高いんですよ、うん。それが音楽聴くのに1人100円でも払ってたらそれだけでだいぶ変わるのね、
うん、
1億再生とかされたらさ、
うん、そりゃそうだ、そりゃそうだ、
100億円になるわけじゃん、
うん、
変な話、
うん、
そりゃそう、まあ、1回再生100円も高いけど、だからやっぱそこのゼロかゼロじゃないかってめっちゃでかいと思うの俺は、
うん、いやそうだよ。そうだからなんかね、子供もいるしさ、
うん、
音楽は買いたいよね。
いやそうなの、だから俺も基本的には iTunes で買ってるんですよ。
買ってるよ。
俺も買ってんの、やっぱなんかで、それこそじゃあ変な話だけど、最近ちょっとさ、あの法律で話題になってるけどさ、 AV 新法みたいなやつ、
うん、
あれもさ、ある種そうで、
うん、
そのもし見るんだったらやっぱ無料見ちゃいかんのよ、
うん、
ってことで俺時々見るんだけど、
うん、
買うもんちゃんと。
そう、当たり前じゃないですか。やっぱり当たり前じゃないですか。
でもさ、買わない人いるんだよ
ね。
ほとんど買わないんだよっていうか、
ね、それを思う、それを本当思う。
それ業界潰れちゃうのよやっぱり。
そう
で、なんかね、そこをね、やっぱり一人一人、私が買ったって俺が買ったって変わんないでしょって思ってる人はその積み重ねだから、
そうそうそう、
全員がそれを思った瞬間に終わるんですよ。
そうですよ、その通りでございます。だから
これはね、本当ね、やっぱ消費者も自覚を持ってほしいなっていうのはすごい思うし、なんかほら、解散しそうになったアーティストに急にライブ殺到する、
ね、
あれってよくなくて、
うんうんうん、
そこまでに行ったれっていう。
本当そうだよ、好きだったら応援すればいいんだ
よ、
それだけでいいんだよ。いや、嫌いだったら応援しなくていいし、
そうそうそうそうそうそうそう、
好きだったら応援すればよくて、
そう
で、その形が何かを買うとかさ、なだけだからさ。
そうなんだよ
ね、え、なんか音楽か、まあストリーミングで便利だし、絶対あれはあれですごい
いいんだよね、
何かが広がるけど、うん、ストリーミングすら入ってないとかさ。
そうなんだよ、
そういうのはちょっとね、
ちょっとね
って思うよね。だからあのストリーミングにどんどん入れて欲しいなって気持ちもあるよ。
そうなんだよね、
うん
うん、なんかね、ちょっとだからいろいろ思うことあるんです、この業界むずいなって、
ね、
うん、で結局ファンをつけなきゃいけないっていう仕事だし、
うん、
つかなかったら自分のせいなのもちろん、
うん、
でもつくためのハードルもすごく上がってきてて、
うん、
もうね、こうやっぱり今から現実的にこう業界を目指すっていう子って意外と増えないんじゃないかなって思い始めためたりもしていて、
うん、
今の子って頭いいからさ、前より、俺らが子供の時よりも情報量が多すぎて、
ね、うん、
やっぱりこう本気でこれにがむしゃら向き合うって人が減ってる気がして、
うん、
いろんなことにおいてやりたいことを見つけるけど、それをやめて新しい方向行くのも結構簡単になってる世の中の気がするの。
まあね、いろいろやりやすいからね、
俺これしかねえっていう感じじゃない気がするの今、頭良くてみんな、うんうんうん、若い子話してても、なんかこういうことをやりたいけど、こういうこともやりたくて、なんかこれダメだったらこれ行こうかなみたいな風に思える子多いんだよ、
うん、
最近若い子と話してて。結構ジェネレーションギャップで、
うん、
なんか一つのものがちゃんと成立した状態でいろんなことをやることが俺は正義だと思ってたの、
うん、
例えば鍋さんだったらこの仕事があるからこそいろんなものができて、
うん、
でもこれがあるからなわけじゃない、
うん、そう、もちろんもちろん、
うん、なんか俺も歌が歌えるからいろんなことをやりたいってなるんだけど、
うん、
そう、歌も中途半端で何とかも中途半端でってやっちゃうとやっぱり結局ね、
うん、
って俺はなると思ってるんだけど、
う
なんかね、若い子多いんですよ最近。生き切らないでいろんなことできちゃうみたいな。
まあまあイージーだよね、いろんなことがね。だってそれこそ T シャツ作るもさ、うん、なんだスマホケースオリジナル作るもさ、はいはいはいはい、イージーにできるじゃ
ない。そうなんだよね。なんかね、
でもなんかだからこその何かそのやっぱりいいなって思うものってブームが絶対起きてくるから、うんうん、そのやっぱ届ける側のこれ買ったらいい感じになるよっていう、こっち側のそのなんだろう、自信を持って出すとかさ、そう、ね、そういうことで、
あれ、うわマジ
今日すごくない、
やばすぎる、
すごい、アフタートーク前としてますよ。
いや前としてたね、
だってこの初めて買った CD から、
確かにここに行くんだもん。
そうですよ、 こんなんダメだよ、しちゃ
本当だよ、こんなつまんない話しちゃって本当にバイバーイ。
いやいや、な、自信持って出せって言った後に